のびついってプレゼンツのびつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日はですね、出張で大阪に来ています。大阪に来ている合間に、この方と収録したいと思います。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
もう年も越して、もう多分これ更新の回言うともう2月の半ばぐらいの回なのかもしれないんですけども、はい、もうソニック、ご子息ソニックさんが、とうとう、お受験、
終了しまして
、受かりましたと。
受かりましたね。
うん。散々ね、坂本さんが、はい、何回前かな、もう、坂本さんがこの復活後初めて出てもらった時に、
はい、
散々この大阪お受験事情、
はいはいはい、
話していただいて、
はい、
どうなることかなと思ったら、意外と、あ、もう終わったんだっていう感じ。
あの話をしたのがちょうど1年ぐらい前でしょ、う
ん、まあまあ、4月、5月、6月、5月ですからね。
はい、うん。もうちょっと。
いや、5月、
5月ぐらいでしょ、
ね、ゴールデンウィークでしたからね。
あっという間でしたね。
うん。
なんか、面白かったからかわかんないですけど、本当にあっという間でしたよ。
あ、もう。
もうみたいな。
楽しいことはすぐ終わっちゃう。
そうそうです。ほら、まあ、自分は勉強する方じゃないじゃないですか。う
ん、まあまあ、ダービースタリオンみたいな。
そうそうそうそう。
育成ゲーム。
うん、もうダービースタリオンよりひどいですからね。ダービースタリオンってまだ結構指疲れるじゃないですか。指も疲れないですからね。
いや、いっぱい疲れるでしょ。
いや、全然、もう本人はめっちゃ疲れてましたよ。
まあ、疲れるでしょ。
もうと、うん、やっぱ小学生って、意外にね、あいつらメンタル弱いんですよ。
いや、知ってますよ。
あ、そう。
どれだけ小学生。
いや、俺小学校の時全然メンタル弱なかったですよ。
あ、もうお腹痛くなったりとかしなかったんですかね。
そもそもそんな経験したことないから。
あー、まあまあ、そういうプレッシャーがあるようなことはね。
プレッシャーかかるようなことって、まあ、唯一の学芸会とか。
あー。
その程度じゃないですか。
うん。
だからそんな試験とか。
うん。
そもそもが。だって宿題したことないし。
ああ、もうおおらかな、
おおらかに、うん、そのね、もう兵庫県の加古川っていう田舎で毎日ザリガニ取るのが仕事やと思ってましたから、
うん、
だからそんなそのお腹痛いとかなかったですもん。
まあでも無事ね、
ええ、
まあまあちゃんと行きたいところに、
そう
行けたと、
ええ、だからもう途中でね、うん、もう自信がないからやめるって言い始めたりとか、
そのこと言ってたんですか。
言ってました去年の秋ぐらいにそんなん言ったりとか、
うん、
その途中でそのまあ塾がやるその試験もあるし、
はいはいはい、
模試もあるし、
うん、
それからプレテストってあるじゃないですか。
はいはい、その学校がやってくれる
やつなんですよ。
やつね。
ただその行きたい学校にの、うん、だけを受ける人ってそう珍しいでしょ。
うん、まあまあ、
だから結構もうプレテストで離れしようと思っていろんな中学のプレテストみんな受けるんですよ。
うん、
だから意外とその本番よりも難しい。問題が出たりとか。
それ自身なくしたりする。
そうそうそう。ほんで、本番よりも、自分のその、いる、順位出るんですよ、ね。
はい、はいはい。
順位が、思ってるよりも低く出るんですよ。
ああ。思ってるより低く出る。
だから、自分やったら、まあ、君やったらこの学校ぐらいは大丈夫だって、塾から言われて行くじゃないですか。
うんうんうん、その割
には。ほんなら半分以上行くかな、うん、300人受けたら150番目ぐらいに行くかなと思ってたら、意外と200万台やったりとか、
で、ショック受けて。
ほんで、ショック受けたりとか。ほんで、まあ、この学校どうかなっていうとこ受けて、340人ぐらいのとこ受けて、8番目ぐらい出たりとか。
うん、
もうわけわからないんですよ。
もう混乱しまくる。
混乱しまくるんですよ。
うん、
で、もうもう300何人で200何番目出たときなんかもう、うん、もうやめるとか言い始めて。
そう言いますよね。
気にせんでいいから。
うん。
いや、気にせんでいいって言うから、ね。
それドラゴン桜的にこう、なんすか、こう成績が上がる、すごい夢のような放物線を描くんですか。
そう。だから僕もドラゴン桜呼んでたからね。もう何回も呼んで。現役だから、
うん、
いや、全員現役やから。もう、中学受験する小学校6年生しかおれへんから、全員現役やから、浪人なんかおれへんから。だから伸びしろあるよとか、それは他のやつも全員あるやろっていう、ないんですよね。大丈夫だっていう根拠が。
まあでも、ない根拠でも頑張れとしか言いようないですからね、
そう
お父さんは。
そう。ほんでもう最終的には、俺はお前ぐらいの年はもっと頑張ってたみたいな。
ザリガニ取り
は。いやいや、そこは言ってないですけど。もっと頑張ってた、
うん、うん。
だから大丈夫やっていう、何が大丈夫かよくわからないことをずっと言ってましたよ。で、とにかくひたすら、一緒に勉強しました。
うん。
だからもう算数の問題集開いて、うん、応用自在ですよ。
まあ、鶴亀さんも。
難しいですね、あれ。
鶴亀さん、僕、未だによく理屈わからない。
基本問題のとこできましたけど、うん、発展になったらさっぱりわからなかったですもん。
もう僕は、いつも浜学園じゃなくて、なんかあるじゃないですか、電車の中の広告見てて、うん、解かれへんと思いますもん。計算式の問題とか。
浜とかのぞみ通ってる小学生って頭おかしいですよ、本当に。もう、天才しか行ってないんちゃいます、あそこ。
ねえ。
うん。いや、もうほんまに全然。だからもう途中で僕も、諦めて、
うん、
算数は、
うん、
大問、残り2問ぐらいの大問は、
うん、
読んで、ダメだって思ったらもうやらなくていいから。
うん、
もう、最初の表からの計算問題と平面図形だけをちゃんとやりなさい。それで50点だけ取りなさいと。
まあでも、それでも、ね、ダメだって思ってメンタルを崩れするよりかは、
うん、もう解けない問題はもう解けないから。う
ん、大人ですやん、そんなんできたら。
そうそう。で、俺も解かねえから、もう読むなって言ったんですよ、うん、もう最終的にはもう。うん、で、国語と、うん、まあ、例えば社会とか、うん、そっちは80点以上取ろうと。
うん、
もうだからもう入試1週間ぐらい前ぐらいかな、
うん、
僕毎日赤本とかいろんなやつ読んで、予想しましたもん。
へー。
ほんで、前の日に、
うん、
初日に受ける学校のね、
はいはい、
社会で、今年は九州が出ると。
当たったんですか？
当たりましたね。
ほう。
うん、ほんで、海外では、
うん、
間違いなく今年は措置があるから。
ああ。
もうロシアの勉強しとけと。
うん。エカテリーナ3世がとか、そんな話
で。そこじゃないけど、
例えば、
ロシアから何を輸入してるとか、
うん、5カ年計画とか3カ年計画とか、コルホーズ、ソルホーズとか、
ロシアの下にあるのは何とかいう国とか、ロシアのね、湖の名前とか、シベリアとか。
バイカル湖？
そうそうそう、うん、そういうの勉強しとけって言って、間違いないから、九州とロシアは絶対やからって言って。
九州はなんで出たんですか？
去年東北やったんですよ。
はぁ。
で、順番じゃないけど、東北、九州、中国、東北、関東、九州みたいな、なんかそんな感じ。
東北、東北、九州、九州とか、そんなのはないんですか？二回はないんですか？い
や、それはなかった気がする。なかった。とにかく、去年東北出てるし、
うん、
プレテストも、中国、四国地方が出たんで、
うん、
九州だと。
うん、
だから九州は勉強しとけと。産地の名前とかね、うん、平野の名前とか、
うん、
でもう世界地理の方はもうロシア周辺。
なるほどね。
もうそ
れで当たったんですか？
いや、それでもう見事にブラジルが出ましてですね。
ワールドカップか。そっちか。
ワールドカップ忘れてたの僕。ほんでブラジル出て、ブラジルの川って何やったっけで試験は速攻で言われましたもん僕。
ブラジルの川。ええ
ー、
と、アマゾン
川。そう、アマゾン川。
ですよね。
で、うん、アマゾン川やろ知ってるやろって言って、
うん、
知ってる、
うん。
で、あれ世界一ちゃうやんなって言われて、
うん、
あ、そんな問題出るんや。
世界一かどうか、ブラジルの川が世界一かどうか。
うん。で、
うん、
問題を聞いたら、
何これ、早押しクイズ問題みたいですか？いやいや。
アマゾン川は、丸かバツかですよ、
うん。
アマゾン川は、世界一、流域面積の大きい川であるっていうのが、丸か×かなんですよ。
丸じゃないんですか？
丸なんですよ。
うん。
丸なんですよ。
長さは違うん？
長さはナイル川なんですよ。
ですよね。
うん。で、うん、僕それずっと言ってたんですよ。うん、世界一長い川や、ナイル川って、うん、お風呂の中でもそんなこと言ってたから。
うん、ウルトラクイズみたいですね、丸
で、ね。そうそう。だから、もう世界一イコールナイル川って、うん、すり込んじゃってたんですよ。
ソニック君は、×の方で泥まみれになったパターン。
そうそう。バッシャーンって。で、世界一はナイル川やなって言われて、え、世界一長いって言ったら、なんか流域面積とか書いてあったって言われて、その瞬間にもう目の前真っ暗ですよ、僕。
ああ。
一問間違っただけなのに。
お父さん本番行ってたら多分ダメです。
そうそうそうそう。もう、まあこれ落ちた俺のせいやなっていう。
手震えながら問題解いてたみたいな。
そんなん、ワールドカップ、ええー、みたいな。
いや、まあそう、どっちかですよね。
いや、そら、今思えばどっちかやけど、うんうん、僕は、だって目の前措置じゃないですか。
2月からですからね。
2月ですよ。
もう今これ話してる頃には、
うん、
終わってますよ。多分、真央ちゃん、だねって言ってた頃です、多分。
まあね、ジャンプの方ではもう女の子が金メダル取ってると思いますけど、
あ、
高木ちゃんでしたっけ？
まさか、笠井さんがあのことになるとは。
いや、これほんまのオリンピック、だから毎回思うんですけど、 前のイニシャル G の時でも、僕、一週間遅れただけで、もう、あげんのやめてくれって思ってたのに。
いや、僕もそれは、すごい、熟したの思いでやってましたよ。
今、俺喋ったやつ、半年後に上がったりしてるじゃないですか。
それは、いや、ストックでね。
いや、だから、ストックとか、ほんで、あげこの果てには。
大丈夫、オープニングだから。
いや、だから、あげこの果てには、いや、これちょっと使えないっすわーって言ったやつ上がってるじゃないですか。
意外とこっちの尺が、尺が良かったりね。
いやいや、だから、その、なんかこの一番あかん時期に僕なんかあの、亀田光輝を擁護してるような人物になってるじゃないですか。
ああ、まず時期が悪かったですね。
いやいや、そう。
間が悪いというか。
僕の話全部そうじゃないですか。
いやいや、そんなことないですよ。
え、そう？
そんなことないです。大丈夫です。
ものすごい遅れてますよ。
いやいや、大丈夫です。一番早く開けますから。
いや、だってほら、あの、常様の話もあれわざとあげたでしょ。
あの、あゆがね。
いや、あれ使えへんって言ってたくせになんかあの、なんか、あのなんか恋愛のなんかあのスキャンダルみたいなのが出た頃にちょうどあげるみたいな。
そうなんですよね。これ不思議なことでね。
いや、不思議じゃないです
か。あのリアルタイムだったらすごい僕らは、ほら、あの、この前話題してたナイナイさんが話題になってるじゃないですかって言いやすいんですけど。
いや、もう半年ぐらい経ってるから、
うん、すいません。
去年2回しか撮ってないですからね。
そうなんですよ。そういうにもかかわらずなんですけど。
まあでも話題、はい、話題長かった人を喋ってるっていう面ではいいんですけど。
まあ、いいんですけどね。
ものすごいずれてますから。旬から。だからこれ今喋ったことが、今年の暮れぐらいに上がったらどうしようと思います。
いや、それはないと思いますよ。大丈夫です。ということで今日もまたこの南港の USJ の対岸沿いに今いますけどね、はい。雨がちょっと激しくってきて雨の音がシャッシャッと。
あ、今、これね。
うん、してます。パシパシパシ。金多分ね。これ雨の音ですよ。
そう。雨の中の車の中で男が二人でラジオ撮ってるっていう、
ね。いや、本当に、ね、車の中が一番ね、安くて、誰にも文句言われなくて、安定してるかな。
まあ、カラオケみたいな途中であの、店員さんが入ってくることもない
。恥ずかしいこともないんでね。
はいはいはい。うん、まあ、いいですけどね。
いいですよね。
はい。
ということで今日はお二人で、やっていきますよ。はい。この大阪の地を離れて、
はい、
今年でもう8年目になるんですよ。
もうすっかり東京の人ですよね。
そうですね、感覚的にはね、はい、全然言葉は直らないですけど、
はい、もうまあこっちにいると、
うん、
まあ都知事なんかどうでもいいやっていう感じも若干あるんですけど、
いやー、都知事があんなことになるとはって、またね、工事前でちょうど一昨日ぐらいにうち来ましたよ、あの選挙の
知事が。
いや
入れてくださいっていう。
猪瀬さんが。
中松が
来たらおもろいですけど、
はい、
いやー、人事かって言ったらなんか不運やなって感じしますね。
うん、
もういいやん猪瀬さんでって。もうみんな思ってるんちゃいます。
まあ、あのあんまりね、
うん、
そんなに僕猪瀬さん悪いんでしょうけど、あのカバンにあの5000万円のあのなんか一生懸命詰めようとしてた猪瀬さんを見て、
まあれは
悪い人じゃないんちゃうかなと。
いや、悪い人じゃないっすよ。
多分
もう絶対悪い人じゃないですって。
別にあの東京都知事になってあの私腹を肥やすとかもうないでしょうし、その賄賂もらったとかもないと思うんですよ。
だってあの姿ですよ。
いや、あれあかんでしょ、カバン持って行く方も。あらかじめ入るかどうか、その、ちょっと、根回しじゃないけど。
あうんの呼吸でなんとかしろよ、みたいなね。まあまあ。
いや、別にあの、入れなかったもいいじゃないですか、別に。
いやいや、もう持って、ポケットに入れたんだよ。
そう、山盛り持ってバサバサ、あの、さっさば落としながら歩いたんだよ、って言えばいいじゃないですか。
豪傑な感じですけどね。
そもそもあんな塊じゃないでしょ、5000万って。
いや、まあ、普通穴じゃないですよ。もっと小脇になってるはずですよ。
もっともっと詰めるでしょ、端の方も。うん、だから、こんなんじゃないよって言えばよかったのに。
そう、こんなんじゃないよ言えたらいいんでよかったんですね。
うん、
いやいや、んでまあ東京に行って、ね、たまにこう出張とかで帰ってきて、
はいはい、
で、まあ実家に帰りたいっていうのはあるんですけど、まあ何時に帰れるかわからないので、大体ホテルでやっぱり過ごすこと多いんですよね。
あ、親に顔も出さずに。
たまに顔は出す。
まあ、ただ、
たまに。ただ今月帰ったばっかりですからね、帰省で。
いいじゃないですか、別に。
いや、まあそうなんですけど、
うん、
まあいろいろもうね、気遣うことも多いじゃないですか。
親に気遣うんですか？
我が家の話をすると。
そうなんですか。
ご存知じゃない。いや、それはもういいんです。そんなこといいんです。はい、ただ、はい、まあまあ、やっぱりその、ね、僕は南の方でホテル取ってるんですけど、
はいはいはい、
久々にちょっと心斎橋、夜の心斎橋、徘徊しようかと。
はいはいはい、
徘徊してたら、やっぱりいいですね、うん、アーケードってね。アーケードのある、あの、でっかい商店街って。東京ないですから。
え、東京かってアーケードあるでしょ？いや、
あるんですけど。
高円寺とか、ちっちゃい。
まあまあまあまあ、武蔵小山とか、そういうところ行けばあるんですけど、はいはい、こう、本当のど真ん中、はい、渋谷にアーケード街、新宿にアーケード街ってないじゃないですか。池袋にアーケード街、ああ、ないでしょ？いや、あの、
まあ、逆になんか日本全国で、うん、今アーケードを取ろう運動みたいなのがちょっとありますからね。あの、アーケードを全部取って、その古い街並みに戻すとか。
まあね。
うん。だから、逆にこのアーケードを、で、まあ、喜んではないけど。
喜んでます、そこは。
あの、大阪と高松ぐらいちゃいます？
高松、松山もそうでし
た
よね。
高松はアーケードとかもう、街全部アーケードですからね、あそこは。うん、
いや、それでアーケードで、もうね、
うん、
長堀橋からずーっと南の方下っていって、
はい、
もう昨日の夜中ですよ。
まあ、そのアーケード好きやったらもうあの、天八ぐらいからずっと行けばいいじゃないですか。
天満はちょっと遠いんで、電話に行かなかったんですけど、はい、何するわけでもなく。
はい、
で、久々に、味噌のビルに行ってみようかと。
あったな
ぁ。うん。味噌の
最近コマーシャルやってないですね。
うん。やらんでも、客は入るみたいですね。
あ、そうなんですか。
で、結構ね、あの、エントランスのところに看板が、綺麗な看板が立っていて、
はいはいはい、
バー、ショップ、リラクゼーションとか書いて、英語で書いてるサインポールみたいなのができてるんですよ。
あ、キャバレーは？
あります、味噌の。
あるんですよ、まだ。
うん。ただもうなんかこなれてきて、
はい、
裏ナンバー系って言うんですか？
はいはい。
そういう言い方するんですよね。
え、何それ？
いや、裏ナンバーって言うらしいですよ。あの辺のこと。で、昔より、
裏ナンバー、
うん。だから、ビッグカメラの方からあの味噌のビルに行く手前に、
はい、
なんか、ちょっと薄、裏ぶれた、ちょっと飲み屋みたいなのあったじゃないですか。
うんうん、古本屋があったりとか、カレー屋があったりとか。
その辺が改築されて、はいはい、ちょっとそこも、プチゴールデン街みたいな感じになってたりするんですよね。味噌のじゃない、手前の建物。
はいはいはいはい、
え、こんな変わったんや、と思って。
あ、どっちかというとね、あの、その、恵比寿橋いうか、その、東と西側で若干ね、
違いますからね。
明るさが違ってましたからね。
まあ、相変わらずどんよりはしてるんですけど、
はい、
まあ、それでもまあまあ、いいかなと。はい、まあ、僕らはね、ネットラジオをやってた時に、ゼニガバっていうところに行って、ちょっとあこしか行けないんですよ。
はい、他敷居が高すぎ
る。高すぎるっていうのと、どうしよう何か、お酒も飲めないのに行っちゃっていいのかな、みたいなあるじゃないですか。
は
い、
そもそもサブカルでも何でも
ない。サブカルな人間がね、一人で、
はいは
い、久々に行ったら、まあ顔は覚えててくれましたけどね、メイニーさん。
え、まだあるんですか？
あるんです。
ゼニゲバ。
ゼニゲバさんはまだあるんですよ。
すごいですね。
もう、だって、あの辺で初めて、
はい、
かなり最初の頃です
よ、いや、まあ、老舗ですよ、今でもやってるとしたら。
うん、いやいや、老舗。
は
ぁ。で、ただ、まあ、本人が言ってましたけど、あの界隈で、人が入れ替わってないからよかった、
はい、
入れ替わったからよかったのかなと言われましたね、その、お客さんが。
あ、お客さんが、ね。
常連で、本当に昔から来てる人って、本当数えるほどだ、誰、あー、流動性があるからこそ、長続きしてるのかな。嫌ですよね。確かにずっと同じやつが居座ってたら、
はいはい、
入りにくいじゃないですか。
まあ、そもそもあの、初期メンバーって、金落としませんでしたし。
そう金落とさない人なんですよ。で、あっこはワンコインでお酒が飲めてチャージももらわないし、
はい、
あの、高回転率で、まあ、儲けていこう
っていう。利益を上げようっていう話やったのに、時間設定がないもんだ
から。ないもんだから、ザラダラネットラジオの関係の人が、行って、来、
はい、
んな、みたいなね。
まあ、確かにそうですよね。
うん、
はい。
まあ、そうとは思えば、部長、柏木くんが、
はい、
あんなことになるなんてっていう。
え、
な、
何？
いや、だって、一つお店を立ち上げて、今、三つ店持ってるんですよ、彼。
なんか、その、まあ、ちょっとした、その、
イベントスペース
的なことをやってはったじゃないですか。
そうそうそう。それがまた、 もう実業家ですよ。
あ、そうなんですか。
みそのは部長に乗っ取られるんちゃうかって言ってましたよね。すごいな。
まあ、あそこ、初期投資いらなかったですからね、あの
安いですからね。
はい、うん、だから、まあ、やっぱり、若い人が最初にお店を出すにはすごい、敷居が低い、
うん。ホルモン屋さんもまだやってるみたいですね。
でも出て
行って、はい、あこから変わってないみたいですね。
はい、はい。もうホルモン屋さんはだって、もう一日も早く出たいってずっと言ってます。
嫌やったんですか？
嫌やったんです。
ああ。うん、なんか気持ち悪いとかいろいろあるんですかね。
いや、やっぱり、その、ちゃんとした、そのイベントとかサブカル系じゃなくて、うん、ちゃんとした飲食の人からしたら、うん、やっぱりその、ね、ちゃんと道路の面した、
うん、
とこにお店持ちたいっていうのはあるじゃないですか。
まあまあまあね。
そんなビルの奥の方のなんか、この、そんなとこよりは、ちゃんと、そういうとこに持ちたいっていうのがあったんじゃないですか。
うん、まあでも、久々に行ったら、ちょっとやっぱり、まだあった。でむしろ活気づいてて、ちょっと嬉しかった、
ね。むしろ活気づいてるのはいいっすよね。
いいっすね。もう、うわーって。まあ、一旦そこまで行ったところだからなんでしょうけどね。
はいはいはい、まあ、だって、そのままね、店の名前変わってたりとかするじゃないですか、たまに。
変わります、変わります。
ほんなら、ちょっと自分としても、俺のせいかなとか思うでしょ。
ああ、そうそうそう。もっとお金落とさんとダメやったのかなとか。
そうそうそうそう。そうそうそう。ああ、俺らがもっともっと前、合流してあげればよかったなとか、まあ、その金ないですけど、って思うじゃないですか。
飲めないお酒もっと飲んだらよかったかな。
そうそうそう。島耕作なんて、あんた、奥さん連れて、昔の京都の愛人とスナック行ってましたからね。ほな、名前変わってて、普通やったら入らへんのに入ってましたからね、島耕作。
うん、まあ、それ思い出すのか。
京都時代の愛人の妹さんが今やってるんですよ。
いつの話ですか、それ。最近の
最近かな。だってもう会長になって、大町久美子と結婚して、うん、してから京都に行った時の話です
かね。よう読んでますね。
たまに
読んで。僕、島耕作飛ばしますもん。
いや、だからたまにね、
うん、
もうここまで来たらもう一応死ぬまで付き合うとあかんじゃないですか。
多分。そうですよ。
僕なんか島耕作最初からずっと読んでた方で、うん、まあ部長あたりでこう、挫折したんですけど、
もう持ち上げられない。
社長から会長になったあたりで、っていう感じになるじゃないですか。
まあ、ただまに時事問題紹介の漫画になっちゃいますからね。
だって昔ギャグで言ってたやつですよ。うん、会長島耕作って、うん。それが実際にやってるから、まあどうしたんかなと思ったら、京都のそのスナック行って、ほんで、あげくに、その昔自分に惚れてた方の妹が今やってるんですよ。
ああ。で、また。
いやいやいや、そう、奥さんがおるか、隣。
まあ、無理ですか。うん、親子丼ぶりならぬ。
そうそう。ほんで、奥さんに言われるんですよ。うん、あなた昔ここに来たことあるでしょ、みたいな。
うん。大橋行くよね。
そうそうそう。
関西弁やん。まあ、どうでもええわ、もう。
まあ、言うても、もう。
もう、60、50
の、しかも新婚っていうね。どんな黄昏流星群やねんっていう。
大橋久美子は、リアルでやったら、誰になるんですかね。
え、リアル？
リアルでもし配役すればね。
高橋ひとみ、いや、この前結婚してありましたけど、
うん、
いや、もうちょっと、あれですもんね、太
っ。まあ、ぽっちゃり、裸になった時に。
仙道。
ああ、信子。
信子。
ああ、いいじゃないですか。
ただ、仙道信子はあんまりセレブ的な感じしないですからね。パンの宣伝とかしてるもんだから。
うん、
なんかもうちょっとその、なんかこう、高飛車な、感じで。
え、パンの宣伝、松下ゆき。
ああ、パンの宣伝は松下ゆき、
はい、うん。
だから、どっちかな。
まあまあ。まあいいんですよ。でもまあ、まあ本当になんか、変わるようで変わらないものっていうのは、まあ良かったんだなっていうのはちょっと思いましたね。
男の嫌な部分ですよね。自分は変わるくせになんかの昔付き合った女は変わらんと追ってほしい的な。
ああ、そういうのね、
うん。うん。自分が昔行ってた店は変わらんと会ってほしい的な。
そうそうそう。まあまあ、あるっていうのは当然生存確認はしてましたから。
うん。まあね、もうさ、俺ね。
まあちょっとこのラジオに出てもらった西野さんにも会えましたよ。
まだ行ってはる？
西野博士、いましたよ。
まだ行ってはるんですか、うん、僕が、お店に行ってた頃は、なんか、海パン一丁でポスター貼ってました。
あ、貼ってましたね。
はい。
男前なのに。
はい。
あんなことする。
今でも全く一緒です。
あ、変わらずですね。
素晴らしいですね。
うん。
だから僕は、そういう人たちあるじゃないですか。
はいはい。
毎日が日曜日的な人たち。
うん。
年取らないっていうところが、すごい。
羨ましいですね。
羨ましいですよ。うん。やっぱりほら、ね。僕もどっちか言うと、そっち系の、
うん。
感じを目指してたんですけど、うん、
いつの間にか。
いつの間にかこうネクタイ、ネクタイ締めて。
ネクタイともネクタイつけてますからね。
今もネクタイはめつけて、なんか今順調に年取ってる感じしますからね。
ああ、まあまあ。まさかこうなるとはね。確かに。もうちょっと悪い親父になるのかなと思ったのに。
ちょっとね、もう最近ちょっと俺大人かなって。
あ、ようやく。弱い40仲間にして。
まあ、その、あの、子供にね、例えばその、ちゃんと勉強してるか、みたいなことを言ったりとか。その時に、あ、俺ってもしかして大人かもっていう。向こうから見たら、僕が小学校の頃に見てた40歳のお父さんに見えるのかなっていう。
あ、でもそれでもちょっとワンテンポずれてる感じですね。
ずれます？
ああ、いや、いや、40歳の大人って思うっていうのは。
まあ、その、中身は全然一緒なんですよ。中身はもう中3の頃のバチェラー見てる頃の自分と全く変わってないんですけども、言うてることは一人前っていう。
まあもうかっこいいですね。まあみんな背伸びしていくんだと思うんですけど。
めっちゃ背伸びしてます。今めちゃめちゃ背伸びしてますから僕は。
いや、無理して、ね。
どうしようっていうぐらい。
まあそんな坂本さんなんですけど、
はい、
もう風の噂で聞くと、てか坂本さんからメールもらったんですけど、
僕の風の噂なんてどっから流れるんですか。
東京には流れないです、
ね。流れないでしょ。
どうも今年動きがあると。
今年でしょ。
オールナイトニッポン出るんですよね。
いやいや、それ出ないんですよ。それ出ないんですよ。それがね。
出たらね。
いやもう本当にもうね。
そっか。いやもうラジオで言ってたんですけど、久保光郎とノーマシクミコのオールナイトを聞いてて、
はい、
あれオーディション組だったんでね。
そうでしょ。
ああそっか、これと並んでたのかと思ったら、はあ、なかなかね、やっぱ難しいんだろうなと思いましたけどね。
いや、やっぱりね、まあ出したも遅いんですけど、でもその遅いのが、まあ言い訳とかじゃなくて、そう、遅いのはダメなんですよ。だからその周りの、なんかどんなやつが出すんかなとか思いながら出すっていう、その時点でも負けなんですよ。
これ、オールナイトニッポンの、ゼロっていう2部のパーソナリティをオーディションにするって言った時に、サンゴさん一人で出したんですよね。
そう。それを YouTube で上げて、人気投票で決めると。でも、みんななかなか出さなかったんですよ。やっぱり。
出方を読む
でしょ。
みたいからね。
で、最初の一人が出た時に、その最初の一人の子が、すごいハードル下げてくれたんですよ。すみません、ごめんなさいね。この上から見せて。
喋り場の子でしたっけ？
いや
違った。
違う。あ、喋り場の子やったかな、あれ。いや、でも、そんなに、高くもなく、そんなめちゃめちゃ低くもなく、
頃合いの
子が YouTube に上げて、そっからドッといったんですよ。その、どの次の2ぐらいで僕出したんですよ。
早いな。
いや、もうでもその時点でダメでしたね。もう全然、だからもうその、埋もれてるじゃないですか。後から出した100何人は。もう全然ダメです
よ。でもね、今から考えたらね、はい、こう、ニコ生とかいろいろあるんで、はいはい、今やったらもっと競争率高いかもしれないですね。
だからね、ああいうのはね、やっぱり一番最初に出したやつが偉いから、僕は一番最初に出したやつを取ってほしかった。
先着。
いや、ほんま先着ですよ、あんな。
まあまあ、その心意気はよしと。
そう。
まるで新庄さんみたいですね。
いや、一番最初にそのバンジージャンプやったやつとか、一番最初にあの
生ガキ食ったりするやつ。
そう、生ガキ食うやつとか、やっぱ一番偉いじゃないですか。
確かに。
偉い。やっぱそれで言えば、そのもちろん面白いやつを一人と、やっぱ一番最初
に。やったやつを、21世紀枠で。
そう、いや、ほんとそうですよ。いや、もう自分で恥ずかしになりましたもん。なんかこの、3回くらい撮り直したね、しかも。その、もう、尺ぴったりで収めるっていうのと、ほんでぴったりで収めて、で、まあ3本やったら3本ぴったりで収めて、で、まあそこそこ、よし、これやったらいけ。そんなに、ダメな喋りじゃないっていうような。
その時は気になったんですけど、
はい、
声だけにしてたんですか？顔はさらしてたんですか？
顔はさすがにさらしてないですね、その時は。
手だけ。
鼻から下だけみたいな。
ああ、なるほどね。
口元だけみたいな。それがまたいやらしいでしょ。このサラリーマン根性っていうの。
まあね。
昔やったら多分顔さらしてたと思うんですよ。
でやって。
で、もうそのままの名前で出てたと思うんですけど、ほら今、いろいろあるじゃないですか、僕。
まあまあまあ。
一般企業に勤めてるから、まずいかなと。
まあそういうオールナイト日本のオーディションの話ではなく、
いやもうあれ未だにもうちょっと引きずってますよ。
引きずってますか。
あれ最初に出すべきやった。
またあればやってくださいよ。 僕は見守っておきます。
いや、今度会ったらほんまにあの辞表を書いてから出そうかなというぐらい。
そんな決意で。
はい。いや、あれはでも面白かったですね。ああいうの。なんでラジオ大阪でやってくれるのかな。
ラジオ大阪でやってもね。
うん。いや、でもラジオ大阪でも、いや、もうどうせお金ないでしょ、
うん、
ラジオ大阪とか。うん、ギャラいらないじゃないですか。
だって、この前もヒロさんとラジオやってるんですか、
はい、
岩崎、あの、青春ラジオの岩崎和夫さんが朝の番組やってるんですよね。
はいはいはい。
うん、それぐらい、なんか、ラジカンとかフリーダムな枠なんで、もっとやってみれるかもしれないですね。
そうそうそうそうそう。
いや、そんなことではなく、はい、坂本さんがどうも、転勤するっていう話を聞いているんですよ。
そうそう、いよいよ僕も東京の、
うん。
ね、
うん。
関東の、
関東に来て、
はい、
わあ、これをいよいよと坂本さんと毎週撮れるのかと。
いや、僕もね、
うん、
だからその、
そんな、まあ、そんなわけないやない
か。会社からそう言われてたんですよ、何年か
前、
ね。
ああ、東京の方にね。
その、まあ、転勤、そうそう、どうみたいなの。
はいはい。
いやいや、いやいや、とかみたいなこと言ってたわけですけど、うんうん、もういよいよあの、もうどうしようもなくなりました。
うん、
大阪でサイコさんの人間になりました。
あ、そうなってるんですか。
もうそうなったんですよ。僕なんか中途採用ですから。
中途なのにサイコになっちゃう、ね。
サイコになって
る。いろんな事情があって、ね。
それぐらい転勤の激しい会
社なんですよ。
はいはいはい。大体長くて5年なんですよ。うん、で、まあ、ほんで、去年の9月ぐらいに、うん、なんかその本部長みたいな人が大阪に来ました。
うん、
で、どう？いや、どうって言われても、みたいな。いや
東京なのか、どこなのかな、
そうそう。
まあ、いろいろなとこありますから。
うん。で、まあ、いや、まあ、どうもクソもないんやけど、今回は。
うん。
行ってもらうから。
うん。
決まってるから、みたいな。
うん。
で、まあ、君は好きかどうかちょっとわかんないけども。
うん。
ちょっと、うん、行ってもらう候補地として2つあると。
うん。まあ、言わなくていいですよ。
はい。
もう決定したとこだけでいいです。
で、まあ、最終的に、じゃあ、こっちにしますと。
うん。
もう言うたのが、
うん、
あの、関東の、
うん。
長野県ですよ。
関東じゃないと思います。
いや、僕から、僕らから見て。
関東甲信越。
え、甲信越とな、え、な、関東ってよう似たもんじゃないの？
うん、ちょっと違うと思うけどな。
え、イニシャル D のコートが長野走ってたんじゃないの？
いや、あれは栃木とか、あっちのじゃない、群馬とかじゃないですか。群馬かな？
え、うん、イニシャル D の主人公って、長野は征服してないんですか？
うん、長野じゃないでしょ。栃木じゃない、群馬じゃないですか？
あ、そうなの？
うんうん、確か。
え、長野ってビーナスラインとかすごい走りやすい道いっぱいありますよ。
いや、走りやすい道じゃないでしょ。イニシャルでいいところは。
いや、ていうかね。
うん。
で、まあ、結局のところ。
長野ですよ、
長野。長野に行くことになったんでしょ
う
か、う
ん、
から、
うん。うん。
まあ、ずっと行ってるわけじゃなくて、うん、まあ、その、もう月に、その、まあ、何日か一週間とかは、まあ、また大阪にもう来ないといけないですけど。
はいはい。
とりあえず、まあ、ほぼ拠点を長野に移せと。
まあだからもう会社員としても勤め先、勤務先は長野だぞと。
長野だぞと。
うん。
長野所属だぞと、お前は。
大変だ、これ。それさっき聞いたんですけど、
はい、
長野って、飛行機で行けないんですよね。
そもそも松本空港っていうのがあるんですよ。
そうそう、僕も長野って飛行場なんやったかな、あ、松本空港かって思ったんですけど。うん、
で、僕も、あ、松本空港あんねやったら、伊丹からでもすぐ行けるじゃんって思ってたんですよ。ほんで、いざ、その、調べたら、
うん、
その、全然ネットにヒットしないんですよ。大阪松本っていうのが、
うん、
普通ほら大阪松本飛行機とかで
羽田とかね
調べるじゃないですか、
うん、
何もヒットしてないんですよ。で、松本空港行って時刻表を見ても、うん、なんか時刻表にはわけのわからんことしか書いてないんですよ。
わけのわからんこと、
沖縄行き北海道行き以上みたいな。
へえ。
どうも松本空港から全然飛行機飛んでないみたいなんですよ。
もうほとんどもう形骸化してる形。
まあそう、まあ多分ね、うん、日本のほとんどの地方空港がそうなんでしょうね、
うん、
だから全然飛んでないです。で、今日か昨日かな、ネットでちょっと見たら、うん、どうも全日空は今年の8月に、1ヶ月間だけ、伊丹松本間の飛行機飛ばします。
なんで1ヶ月間
ですか？
規制需要。
よくわかんないですけど、1ヶ月間飛ばして、
うん、
それでもし、前になるようやったら、 続けて飛ばしたるって書いてありました。
何なんですかそのモーニング娘。みたいな。1万、5万枚売れなければ解散みたいな。
いや、だからそういうことなんですよ。えそういうことなんだ。乗ってくださいね。
もう必死に乗って、松本の人、そうそうそう長野の人。
いやいや、松本の人、長野の人だけじゃないですよ。うん、あなたもですよ。東京から大阪帰るときはまず、新幹線で長野まで行って、うん、そっから松本から飛行機乗って大阪帰ってください。
めんどくさ。
いや、だってそうでもせんと。
え、それは、全日空
多分
全日空が、そんなこすいことをやろうとしてるんですか、
う
ん、
そう。
1ヶ月間。
うん。出ないと解散しちゃうよ、みたいな。
うわそんなこと言ってるんですね。
で、まあ、そもそも飛んでたとしても僕行かないですけどね、飛行機では。
まあ、大阪から一番行きにくいんじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、
意外と東北の方が、もう新幹線開通してるじゃないですか。うん、で、長野って一回東京に行って、ちょっとなんか、くの字で戻ってくる的な感じでしょ。
うん、
で、まっすぐ行くには、特急しなの、
うん、
っていうのが1日1本だけ、その、大阪発、まあ、塩尻とか行くわけです。はいはい、それ1本だけなんですよ、
うん。
だからね、その塩尻乗ったとして、5時間。
5時間コースでしょ。
5時間コース。で、名古屋まで新幹線で行って、名古屋から特急乗ったら4時間、
うん。1時間しかかかず、でも4時間かかっちゃうんですよね。
ね。
これやっぱ大変だ。
で、まあ、試しにこの、今年のお正月に、車で長野行ったんですよ。
は
い、どんなもんかなと思って。で、意外と雪は全然ないんです。
どこなんですか雪があるのは。
雪があるのは、松本より上の、うん、ほんまに長野市とか。
上
の方ですね。長野、でも、あれ、なんていうのかな。なんか、いろいろ言い方あるんですよね。
ああ、その、区切って。
中心とか北心とか、なんか、あんまりよく、まだ長野県民じゃないんでよくわからないんですけど、うん、北の方は、すごい雪深いんですけど、
うん、
南信とかは、全然雪ないんです。
うん、
で、だから、今度僕らが行こうとしてる、その、諏訪とか、うん、そのあたり、うん、南の方は、ほとんど雪ないんですよ。
いいとこなんですね、ほんなら、ね。
そう、だから、年間でも積もる回数ってそんなないんですよ。ただ、寒い。
ああ。
めっちゃ寒い。
むしろ雪降ってくれた方がいいみたいな感じもするんですかね。
平気でマイナス10度くらいになります。ほんと寒いんですよ。ただ、僕はほら、やっぱりバブル世代で、
はい。
やっぱ将来的に、定年後はね、
うん、
その八ヶ岳で、
うん、
それと薪ストーブのついた、山小屋とかで、
うん、
暮らしながら、ちょっと人生の楽に出たいなとか思ってる方じゃないですか。
ああ、なんかお好み焼きでも、焼けでもやるんですか。
いやいや、
その長野で。
そばでしょ。
いやいや、でもあるじゃないですか。何も意味もなくお好み焼き屋とかやったりとか、大分のそんなんやってましたよ。奈良の方でやってるお好み焼き屋の店主とか、人生の楽園。
あのね、西田敏行が美味しそうだな、みたいな。
いやーって。そういうことですね。
うん、いや、そう。
憧れてたから。
若干憧れてたから。
前に押していけるわけだ。
僕自身は、全然、うんいいんです、別に、
うん。
その長野に行ってくれとか言われても、結構田舎が好きなんで。
まあまあ、アウトドアもね。
はい。
できますからね。
そうそう。だから僕自身は全然田舎に何のあれもないから。
でも、お受験通ったばっかりなのにね、っていうとこですよね。
そうですよ。
うん。ってことはもう、単身。
で、ちょっとぐらいね。
うん。
例えばさ、まあ、一応ね。
うん。
まあ、市立中学、通りました。
うん。
一応本人のね、まあ、世間一般で見たらそんな難しい中学じゃないけど、うん、本人の第一志望の第一、しかもそのコースの中で一番行きたかったコースに通った。うん、もちろん行きたいでしょうけど、
うん、
お父さんと別れるのも若干嫌じゃないですか。
うん。
と思いません？
うん。
で、その通った次の日ぐらいに、どうする？って言ったら。
それ前から言ってたんですか？
何がさ？
いや、長野に行っちゃうかもしれないよって
僕は。あ、それも去年、会社で言われた日に言いました。
言いました、家族に。うん、
言いました。
うん、その集まりたまえと。
そうそう。で、まあ、その時に、まあ、通ってから考えるっていうのも、
うん、
まあ、最終的にはそういうことになったんですよ。
うん、
で、まあ、だから、通ってから考えよう。そういうことは、通ってから考えよう、みたいな。まずは勉強しよう、みたいな。
ああ。
うん。ね、どっちみちまあ、言うでもね、あれですから、まあ、とにかく通ってから聞くわ、みたいな感じで、
うん、
いざ通りました。俺行っちゃうって言ったら、いや僕は行くから中学に。
あ、なるほど。お父さんにはついてこないと。
うん。
と自動的に、
もう自動的に
単身赴任が決定したと。
もう単身赴任が決定ですよ。
うん。奥さんの強い意向っていうのもなかったわけですね。
全くないですね。
うん。
まあそもそもそのね、まあ月のうちの1週間ぐらいは大阪に
入れる
んですね。うん。いるっていうのもあるんで、まあそんな完璧になんか全然。何ヶ月も会えませんよ、みたいな季節労働者みたいなもんでもないんですけど、まあ、そういう感じで、いよいよ僕はもう、長野県民ですよ。
噂の県民賞。
今知事は田中知事でしたっけ。
いやいや、もう違う言いますよ。
今誰でしたっけ。
もう別の人です。
全然知らないですよ。
いやー、もう僕ら大阪からしたら長野ってもうあんまり縁がないですからね。
オリンピックとな田中知事ぐらいしか。あと何がありました
っけ。山
そうそう、山なんですよね。
リンゴ、精密工業ね。
精密工業びっくりしますよ、
うん、何がもうだってエプソンとか。
いや、エプソンでかいですよ。すぐ近くにあるエプソンの工場、秘密基地みたいになってますね、あれ。
あ、そんなやっぱすごいことになってるんですか。
町の半分エプソンの工場ですよ。
まあお膝元ですからね。
いや、だからもうあの角間に行ったら、うん、あの角間の半分がパナソニックじゃないですか。あんな感じですよ。エプソンってすごい会社なんだなって初めて知りましたもん。それまでそのコピーの会社というイメージしかなかったんで。まあ、
スプリンターのね。
はい。うん、だからもう、すごいなぁ、エプソン。そうか。すごいなんか中小企業気分になりました、僕。
まあ、そもそもそれ、長野に行っちゃうとね、また。
いや、まあでも逆にほら、東京に近くなる。
ああ、なるほどね。
東京に近くなるから。
なるほどね。八王子あたりで。
そうそうそう。
落ち合って。
落ち合って、あの、もう、亡くなった祖母の前あたりとか。逆にほんで、あの、向こう行ったら、時間をどうしようかなと思って。
そうですね。今までは、ソニック君に対して受験がどうのこうの話もあったんでね。
ですけど、もう言うたら、その、まあ、週末大阪に帰ってくるとしても、うん、平日は、もう夜家帰ったら、一人で電気プチッとつけて、何したらいいのって。
寂しいですね。悪いこと考えちゃいますよね。
どんなことですか。タイマー作ったりとか。
いやいやいやいやいや。もうね、置いただけしないようにしてんとダメやなって思いますけどね。
いや、どうですか、長野でまず友達作らないとダメなんですよ。
そうですよ。
でも、この年で友達作るって難しいでしょ。
まあ、趣味何かで繋がるしかないじゃないですか。なんかカヤック乗るとかね。
カヤックなんか、諏訪湖でカヤック乗ってるやつがいませんよ。
無理なんかな。何をやればいいんですよね。
なんか諏訪湖ってなんか船から魚釣ったらダメみたいな、そんな条例あるらしい
です。あ、そうなんですか。
うん。
へぇー。
まあ、大体まあでも言っても、中央アルプスと南アルプスと北アルプスがあるんで、うん、夏は登山、冬はスキーっていうのがもう、向こうの人。
まあまあまあ、そうですよね。
うん、もうその、もう普通の、うん、もうやって当たり前な
こと。たしなみ。
たしなみ。だからその、まあこの前その長野行った時にその向こうの、で働いてる、まあ社員の人といろいろ喋ったんですけど、はいはい、まず春になったらまずあの、川の年券を買いますと。
あ、年間チケット。
年間チケット買って、はいはい、もうあの、
漁業権
もう工場のすぐ近くの川とか、うん、もうみんなね、事業所のところの事業所の川でも、アマゴとかイワナが釣れるんで。
リバーランズスルーイット的な。
そう
フライ。
フライフィッシングしてるんです。
かっこいいですね。
うん、で、うん、まあ夏の間はフライフィッシングして、うん、で、その人は登山してないんですけど、もう、まあ秋から冬以降になったら、スノーボードとスキーだと。その人が息を持ってるんですよ、スキーの。で、あの、会社が5時に終わるんで。
はぁ、あ、
そっからナイタースキー行こうよ、みたいなこと言われて。
ナイタースキーなんてあるんですか。
あのね、僕が行く予定の事業所の5分、うん、5分のところにスキー場あるんですよ。
すごいですね。
すごい中ですよ。僕の想像してた以上の田舎ですよ。
ねえ。
うん。
そんな中で多分、またネットとか見るわけでしょ。
いや、もう、ネットでいいのかな。
いや、寄捨て人になれんやったらいいけど、うん、まあ、それでまた多分、なんかいろんな情報欲求みたいなのが出てきて、アマゾンでポチポチ買って、うん、いっぱい届くみたいな。
いや、どう？まあ、だから、その、あれちゃいます？新しい、なんかテント買ったり、寝袋買ったりするんちゃいます？うん、
そういう、あの、アウトドアの通販のいっぱいポチポチと。
そうそうそう。うん、もう、だから、できるだけ、その、薪ストーブのついた一個建てを借りてくれって言ってるんですよ。うん、もう、どっちかというと、八ヶ岳のふもとに住んで、八ヶ岳ライフしようかなって思うぐらい。
それは、なんか、セミリタイヤみたいな感じですね。なんか半分ラッキーって思ってるっていうのもあるし。
うん、だ逆に、信州に住みたいって、やっぱ信州って田舎暮らしの本とかいろんなの見ると、うん、やっぱ移住したいナンバーワン的な存在じゃないですか。
まあまあね。
信州、北海道、沖縄って言ったら。でもみんなその田舎暮らししたいけど、先立つものは仕事でしょ、
うん、
仕事が見つかれへんから移住できない。
うん、仕事がそこにあるじゃない
ですか。そうそう。仕事が先ですから、僕の場合。後から新種ついてきたよっていう。
すごい良かったですね。
もう人生の楽園まっしぐらですよ、僕。もうほんまに。
一人だけで。
いやいや。もう今、とりあえず、蕎麦の打ち方と、うん、 あと豆腐の作り方。
豆腐も作るんですか。
え、だって人生の楽園、僕毎週見てるんですけど。
あ、まあまあまあまあ、あれ、うん、作ってるね、確かに。
豆腐か、うん、蕎麦か、うん、チーズ。あとなんか、あと変ななんか陶芸とかなんか喫茶店やってみたりとか、そういうのがたまに入ってくるぐらいじゃないですか。
まあね。
うん、そんなに手作りの豆腐って売れんのかなっていうぐらいなんかあの新鮮
な。そんなにうまいかっていう気もしますけど。
いやでもあなた、川島の方とか行ったら、うん、金剛山のなんかあの、登山の入り口のとこで豆腐屋さんありますよ。
豆腐屋とかこんにゃくとか
あるの。そうそうそうそう。うん、ほんであの、登山のついでにこの豆腐を買って帰るのが楽しみなんですよって言って、みんな嬉しそうに豆腐買って帰ってますよ、あのクソ
タ。まあその辺あれ、川島のスーパーとか行ったら、売ってる豆腐じゃないですか。
いや多分そうやと思いますし、普通にイオンで売ってる男前豆腐と何ら変わりはないと思うんですけど、
雰囲気ね。
雰囲気でしょ、うん、ああいうの、うん。で、しかもなんかそういう、あれでしょ、その信州とか行って、また八ヶ岳の山荘とかで、なんか変なあの、この四角じゃない、このぐにゃぐにゃってしたなんか、ざるに持った豆腐やったら、
おぼろ豆腐的なもんとか、そうそうそう。
あれやったら、あの、一杯1000円ぐらいで売れるんでしょ。
ほんま、くどいな。
いや、でも、それぐらいで売れんとやっていかないと思いますよ。
まあまあまあ、お客さんも来ないですからね。
来ない来ない来ない。大体あの、豆腐とか蕎麦とか食いに来る客って土日しか来ないじゃないですか。
うん、平日からあんなとこ入らないですからね。
うん。いろいろとこう、夢がね。
広がりますね、確かに、ね。広がります。
なんで、あのね、ちょっと、人寂しくなったら、うん、この車で中央、あ、関越道っていうの何
関越道、
うん。飛ばして八王子まで行ったら、また東横、名神と。ラジオを撮れば。
行きますなんでね。長野まで。
長野まで。別に長、どこでもいいんですけど。
どこでもいいんですけど。
う
ん、
いや、でも、長野でラジオ撮ったら、うん、もう、その、諏訪ラジオと
か。そうですね。
塩尻ラジオと
か。いや、でも、これ本当にね、僕は長野に行って、一回は撮ろうと思うんですけど、はい、話聞いたから。
はいはいはい
はい。本当に面白いですね、人生ってね。
そうですね。
うん。うん、
いや、だから分かんないですよ。
何が起こるか分かんないですね。
うん、いや、だって、20年前、
うん、
まだイニシャル G 始めた時でも、
10年前ね。あ、20年前。
20年前でも、うん、それから、イニシャル G 始めた10年前ですら、うん、こうなると思ってませんでしたから。
こんなことになるとは、うん、ですよね、本当に。
ちょい悪い親父になると、ずっと思ってましたから、僕。
うんうんうん、まあね。
うん。いや、それ、ま、だって自分がそんなサラリーマンになって、うん、ネクタイ締めて、転勤みたいな。
でも、転勤って言っても、ちょっと、いい感じの転勤なんですよね。
そう、だから
自分的にはね。
まあ、自分的にはね。うん、だから、僕今まで転勤2回ぐらい断ってるんで。
うん、
だから、最初の転勤先は、東京でしたもん。
まあ、奥さん的には東京の方が良かったんじゃないですか。
いや、奥さんは東京やったらついていたでしょ、ね、うん、喜んで。
だから話に言うと、イオンがあるかないかっていうのは一つの判断基準になる。なんか、どれだけイオン好きなんやっていう。
転勤する時の第一条件が、うん、イオンのある街っていう。
大体あるやろって。
そうそうそうそう。いや、でもね、
うん、
イオンって言うても
、ね、イオンにすら見せられた年ちゃるんですか。
いや、ありますよ。
あるみたいですね。
ありますよ。それありますよ。
たまに話題に出ますからね。
そうそうそう。だってあるじゃないですか、うん、僕ら、その大阪の中でも、うん、マクドナルドなくてドムドムしかないとかいうのあったでしょ
まあ昔はね。
うん、で、まあ今回その長野に、ね、お正月行った時に、うん、その、まあ別に単身赴任やから、うん、別にイオンがあろうとなかろうといいんですよ。うん、僕は山小屋に住みたいから。
うん、
一応ね、イオンあるかなと思って探したら、うん、松本にあるんですよ。
いや、松本市はあるでしょ。
松本でかいんですよね。松本でかいんですよ。ほんで、イオンが何個か、二つ三つあるんですね。ほんで、諏訪にもあるんですけど、うん、で、まあ、どんなもんかなと。
うん、
イオン、あるやん、地図で見てやれ。イオンあるやん、ちょっと行こうと思って、一人で行ったんですよ。
はい、はい。
南松本、イオン南松本店っていうところに、うん。もうね、その、大阪でこの、今まで僕が体験した大日イオンとか、
うん、
京セラのイオンとか、うん、痛みのイオンとか、うん、小屋池のイオンとか、うん、今僕は知ってるイオンの名前全部言いましたけど、全然違う。
でかいんですか？
いや、でかいんだけど、うん、なんか違う。
違うイオン。別物。
いや、イオンです。イオン。もうまんまイオンです、
うん。
でも、お前イオンって言ってるけど、お前ジャスコやろっていう。
まあ、ジャスコがイオンになったんでしょ
うね。いや、でもほら、第一イオンとか京セラのイオンって、うん、あの頃あれですよ。生まれたとこからイオンですよ。
うん。ああ、なるほどね。生まれたとこからイオンの子だ。
そうそうそう。でも、うん、南松本、あいつね、うん、多分ジャスコやと思うわ。
ジャスコが日位やったりするかもしれないですよね。
え、日位もあんの？
日位は違うのかな？
日、あ、でも一緒ですもんね。
うん。
せやせや、日位もあるわ。
ひょっとしたら全然違うやつやったかもしれないです。
いや、だから、なんかね、雰囲気ちゃうんですよ。 フードコートがね。
うん。また出た、フードコート。
いや、
ここに来、僕は南港に来たフードコートの話せんダメなんです
よ。いや、だから、その、フードコートの雰囲気が違うんです。
それは、どういうこと？大らかなフードコートとかそういうんじゃなくて、最近のフードコートじゃなく、
最近のフードコートおしゃれでしょ？
綺麗ですね。なんか、
すごい綺麗でしょ？
意味もなく、なんかが、外国っぽい、なんか、でっかい写真が貼ってあったりね。うん、
でも、南松本のイオンのフードコートは、うん、僕が高校の頃に通ってた、京橋大英にあったようなフードコートなんですよ。
懐かしいじゃないですか。
なんかあの、ラーメン、
箸が剥き出しみたいな。
ラーメン定食を持って行ったら、うん、机に、三組の何々さん死ねえみたいなこと書いてあるような感じ。いや、そら、今でも、いや、普通の今のイオンで行っても落書きはあるんですけど、うん、でもなんかその落書きが妙に馴染んでる感じ。で、その店も、カムクラとかないんですよ。
まあ、長野ですからね。まあ、そうですからね。
今、普通イオンのフードコートで言えば、カムクラ、
うん、
銀だこ。
まあ、銀だこ多いな、う
ん、確かに。ほんで、あと、ミスタードーナツとマクドナルドとケンタッキーが入ってて、うん、で、あと、なんですか、あの、石焼きビビンバの店とか、そういう、ほんで、あの、ペッパーチキン、チキンでしたっけ、何でしたっけ、ペッパービビンバ。
ペッパーライス？
あ、ペッパーライスとかが、こう、並んでるでしょ、
うん、
いや、聞いたこともないような、その、うどん屋さんとラーメン屋さんがあるだけっていう。
イオンっていう名前を借りた独立した何かみたいな。
ジャスコやね。
ジャスコ。
うん。だからもう、ああいうのは、僕、無理やりイオンにする必要ないと思うんですよ。
まあでも、まあ、ブランドはね、変えてしまってややこしいですからね、反則ですから。
なんかみんなそのイオンに変えてるじゃないですか、うん、何でもかんでもイオン。ほんで最近あの、ダイエも子会社にして、一緒にバーゲンしたりとか、
うん。
多分、あと何年間後には、お前もっとダイエやろっていう
イオンがあちこち出てきますよ。
できるんでしょ、
うん。
もう、あの、知り合いで一人ダイエに働いてるやついるんですけど、はい、なんか、夢も希望もないみたいなこと、毎日言ってますけど、氷は大変やなと思って。まあ、で、売ってるもんもちゃうんですよ。
あ、イオンが。
イオンが。
イオンなのに。
うん。僕のが知ってるイオンは、靴は ABC マートが入ってるから、ABC マートでおしゃれな靴がいっぱい並んでるじゃないですか。向こう行くと、なんか分厚い長靴がずらーっと並んでて、で、あの、子供服のコーナーには、スキーウェアがずっと並んですよ。
まさ地方ならではなんですよね。
うん。で、普通にスキー板売ってるんですよ。うん、
ああ。
ずらーっとスキー板が。いや、大阪の言うんでスキー板とか見たことないもん。
ないですね。うん、日常品なんですよね。
そう、
日常品。
そういう、その、雪かき用のスコップとかソリとか、うん、もうそういうのが日常なんですよ。で、止まってる駐車場全部がスタッドレスなんですよ。
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
ノーマルできましたからね。正月。ちょっとドキドキしながら。いやー、やっぱ全然売ってるもんがちゃいますね。ただ、野菜はすごい新鮮で美味しそうでした。
値段的にはそんな変わらない。
値段はね、そんな変わらないです。
まあでも野菜取れたてですぐあるっていうのはいいですよね。
うん。だから、あの、毎年夏にあの、三重のね、僕、三山キャンプ場っていう大汗の近くのね、キャンプ場行くじゃないですか。
はい、
だからそこの大汗にもイオンあるんですよ。うん、まあどう見てもジャスコなんですけど。
まあやっぱこだわるな。
どう見てもジャスコなんですよ。また2階。
お前ジャスコのくせに。
いやいや、くせにじゃないですよ。2階建てで映画館ないんですよ、だって。だから、うん、あの、
映画館のあるイオンがいいんですね。
だから、イオンにモールでついてないとダメなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。うん、なんか、ただのイオンとイオンモールって、やっぱりほら、なんか、あの、あるんでしょ？イオンの中でもそういう、なんか、暗いみたいなのが。
A 級、B 級みたいな。
そうそう。だって、その京セラドームのイオンができるとき、うん、モールってつくかつかへんかって結構揉めてました
もんね。ああ、そうなんですね。
なんか、イオンの中の社内ルールで、なんか、その、販売面積何本以上でないと、モールって付けられないとか。
ああ、社内規定があるんだ。
なんか、社内規定あるらしいんですよ。専門店街が何点以上とか、うん。で、モールってもしかしたら使えへんかもしれん。京セライオンモール、どっちなんやろみたいな、みんなドキドキしてましたからね。まあ、それで行くと、その、三山キャンプ場の近くにある、尾鷲のイオンは、どう見てもジャスコなんですけど。
京セラジャスコ。
だから、どう見てもジャスコなんです。ジャスコなんですけど、そこのジャスコで売ってる、魚がすごいんですよ。
そう、あのね、今ね、日本でジャスコ言いまくってんの、坂本さんぐらいですよ。
いや、僕、でもジャスコ嫌いじゃないんですよ。
ジャスコ好きですよ、僕も。ジャスコそばにあったから。
そうそうそうそう。だって僕、日井も好きでしたから。仙台市の日井大好きでしたからね。
で、
なんその、オアセのジャスコ、一回言ってください。
オアセのジャスコ。
オアセのジャスコで売ってる魚がめちゃめちゃ美味しいです。
はい、まあまあ、それはね、地場のオン。
で、売ってる魚に全部、今朝、オアセ漁港で取れましたって書いてあるんですよ。だから、で、みんなめっちゃ安いんですよ。
いいですね、それはね。
それをキャンプ場に持って帰って、こう切るでしょ、食べるでしょ、 もう大阪のどこの寿司屋で食うたやつよりうまいんですよ。
うーん、
いやーやっぱジャスコに限るなと魚は地方の
仕入れのルートが違うんですかね。
ルートちゃいますね。いやだからその大汗のジャスコとか、その南松本のイオンの、イオンじゃない、南松本のジャスコの野菜とか、やっぱ食べ物はね。
やっぱ田舎はいいですね。多分ね、お米も普通の米も美味しいはずですよ。
でしょ？
水だけでも価値ですよ。
だって水なんて、もう普通に南アルプス天然水
ですから、ね。そう、ジャグシネタ出てくるわけですから、ね。
そうでしょ？大阪の水とはもう、比べ物ならないです
ね。
はい、
まあということで胸躍る坂本さんでしたよ。
はあ、どうしようかな。
広瀬香美ですよ。広瀬香美ですよ。
ロマンスの神様ですか。
そうです。先くしくもあの坂本さんのこのカーステから流れたロマンスの神様ですよ。広瀬香美があの NHK の教育でね、
はい、
趣味の番組ってあるんですけど、
はいはいはい、
いろんな趣味を取り上げる番組で、
はい、
目指せカラオケキングっていう番組をやっているんですよ。
まああの高い声ですからね。
そうで、それをね、ずっとたまたま見てるんですけど、
はい、
すごい勉強になるんですよね。
え、人生とか。
いや、まあ、大沢たかおと、あの、結婚したり別れたり、あの、顔もいじくってるんじゃないかって言われてる広見小道大先生なんですけど、
はい、
普通歌手ってね、
はい、
自分の曲をこういうレッスンの時に歌うっていう前提って多分ないと思うんですよ。あのビクター、定畜レコード所属、
はい、
何々何々が教えるカラオケ教室みたいな、
はいはいはい、
まあ、そういう人はひょっとしたら歌うかもしれないけど、
まあ、そこら辺になると歌いますよね。
歌う、まあ、
唯一 の, そのレコードが1曲しかないっていうような人ね。
そうなんですけど、
はい、
あの広瀬香美は自分の曲で実演してくれるんですよ。
ここは交代なさい的な。
そうで、例えばお尻の穴をキュッと締めて首を長くして君の首になって、上に風船があって、その風船を割るようなイメージで。っていう時に。
割れませんわ、やっぱり。
難しいんですけど、はい。で、パンパンパンパンっていう時に、
はい、
やっぱ手を上げるんですよ。で、手を上げると高い声が出ると。
あ、要はでも手上げてますよね。
そう、広瀬香美はずーっとーっていう時に上げてる。で、それは肩甲骨を上げることにより、そう。あげることにより、声がでかくな、はいはいはい、まあ、多分その、
四十がだから痛い。
痛い。でも、そういう風にすることによって、出るようになるよとか、はいはい、歌はやっぱり基本立って歌いましょうとか、この広瀬香美の歌謡メソッドの、もう集大成がここに、みたいな番組をやっているんです。もう多分終わってますけど、この頃には、あの、アップされてる頃には。
まあまあそこまで教えちゃっていいんですか、そんな飯の種をみたいな。
そうそうそうそうそう思っちゃうんですよ。広瀬先生ここまで言ってもいいのみたいな。
あの昔あのなんか嵐の番組にあのさだまさし先生が出てきて、あのさだまさしの歌の作り方っていうのを
そう、清水美智子のユーミン歌謡法みたいなね。
そう
作曲法みたいな。
そんな言っちゃっていいんすかみたいな。
いやー死にますかとかで言わんだめと、
死なへんものを死なしてみようみたいなね。そういうこと言うわけですよ、
ね、みんな、嵐はみんな、って。
で、翔くんが、言っちゃっていいっすかみたいな、
うん。よく言うパターンですね。
そうそう。
名誉株はもう。
まあまあでも、まあ、それよりももっと勉強になるわけですね。
そうそうそうそ う, そう。で、その、あのね、出演者が熊谷真理って、女優の女の人と、
はいはい
はい、荻原健二。あの、
ノルディックの人
じゃないですか。ノルディックの人。
ずっとケツの穴をキュッてしながらジャンプしてました
ね。バイアスのみながらやったりとか。はい、あと、高橋真麻さん。
え、あの人、歌うまいんじゃないの？
うまい。うまいけど、はい、でも結構ね、荻原健二もうまいし、熊谷真理もうまいんだけど、
はい、
やっぱりそこでね、オードリーの若林さんとか、やっぱり呼べないわけですよ、はい。ネタになっちゃうから。そこそこうまい 普通に音程も取れる人が、
はい、
でもカラオケキングにならないと、まだ。
85点は取れるけど、
96点ぐらい出さないとダメ。
出さないとダメ。
そう。
ほんで、関ジャニの仕分けに出たいと。
仕分けに出たい。そう。
ほんで、わけのわからない、中国人あれ、誰太ったあの男。あいつに勝ちたいと。
そうそうそう。あれ、おもろいに見えますよね。
子供出てきた時はね。
メイ・ジェイとか。あれしか出てこないし。
たまにでも思いません？
うん。
いやいや、こっちの勝ちやろとか。
いやいや、まあ、それは、機械の採点の方法によってね。あれで、カツラギユキ出てきた時、ちょっと感動しましたよ。
うん。
ボヘミアンのね。
いや、でも僕、あれとフィギュアの採点だけは、未だに納得いってないから。
なんかあるんじゃないか、みたいな。そうそうそう。で、それを、まあ、でね、まあ、元からのその仕分けもそうだけど、
はい、
あれ、仕分けで、あれ、多分、ダムの精密採点って言うんですかね、カラオケの。はいはいはい、音程が出て、その音程に沿わせるやつが。
はい、
あれ見た後に、すごいカラオケ行きたくなるんですよ。
あ、俺やったらもっと
取れる。いや、俺やったらっていうか、なんか、なんでしょうね、あのね、カラオケのあの番組見て思ったのは、パチンコの夜中にやってるパチンコ番組や、見てて、
はい、
なんかパチンコ追体験するみたいな感じになるじゃないですか。
いや、俺あのパチンコで、なんか、ガシャガシャって回ったりとか、うんうん、大当たりみたいな。
リーチ！いや、だんだんリーチとか。
俺あれでパチンコやりたいと思ったこと言って
ない。いや、ないけど、まあ、あれで見て僕パチンコ、あ、いかんでよかったって思うから、はいはい、まあそういうんですけど、でもなんか、いや、追体験してる感じになって、うん、カラオケ番組を自分が歌ってる気になるんですよ。
はいはいはい、
ラビーズオーバーってきて、
はいはい、
あ、ビブラート聞いてるよここみたいな、
出ますよね、ビブラートで、
しゃくりとか出て、
加点加点加点みたいな、
そう、こうなんか、まあそれをさんおさん言ってるみたいに、はい、スケートみたいなね、
はいはい、
ああ、マウシャ失敗しましたみたいな
感じになって、はい、すぎやろ今のみたいな、
そうそう、なって、はい、伸ばせばいいのかよとか、無駄にビブラート刻んでいけばいいのかとか、はい、見てて楽しい。で、それを見て、追体験してて、歌いたいなって気持ちになって、
はい、
行くぞってカラオケ行く時がたまに。
行くんですか？
行くんですよ、うちの近所の
カラオケ。カラオケなんか僕、十何年行ってるんですよ。
まあね。
はい、
で、
最後に行ったんが多分、CD 配布カラオケ。
そう、行きましたよ、坂本さんとか、
はい。もうそれぐらいです
よ、うん。で、それを見て、すごい行きたくなるんですよ。
はい、
で、それで広瀬香美の、その、スーパーメソッドみたいなのを教えられると。
あ、ロマンスいきますか？
歌えないですよ。あれもすごい歌詞やっていう噂ですよ。
はい、
ずっとそんなことよりサングラス取って見せてよっていう歌詞が、はい、ずっと合コン中サングラスつけてたのかっていう話と、はい、一切スキー場には行ってないっていう歌なんですよ、あれは。
まあ言うても今時サングラスで合コンクラスおるかって話ですからね。
そんなやつ怪しいやろって話ですよ、はいはい。
それに惚れるかっていう。
そう。どんな女やねんって話なんですけど。
しかももう1年後では結婚してますからね。
そうそう。ハネムーンですよ。
ハネムーンですからね。
うん、そうそうそう、うん。
遊園地行ってプロポーズされて1年後にハネムーン。
ハネムーン。
なんかようわからんけど、
うん。うん。ロマンスの彼の人です。この人でしょうか。
はい。
はい。まあ、そんなメソッドを教えてもらって、はい、で、結構ね、でね、熊谷マリーはラビーズオーバー。
はい。
おぎやらけんじは、ジェロの海行きかな？
みんな難しい歌選びますね。
うん、で、高橋真麻は、エヴァンゲリオンの曲ですよ。
で、
高橋真麻は歌うまいんだけど、はい、基本的には全部ファルセットで裏声で歌ってる。
まあまあそれはありですよね、
うん、ただ裏声で歌ってるから不安定だから、
はい、
真麻さんは地声で歌える歌をもっとパワフルに歌いましょうと。お腹から、
はい。
で、基本的には言われるのは腹から声出せって。
うん、もちろんね。
うんだけど、なかなか腹から声出せないから、お尻を締めて首を長くして、はい、頭の上の
風船
を
割
るようなイメージっていうふうに呼んでいたりとか。
はい、僕もなんかその、横隔膜を使えるようになるまでものすごく苦労しましたもん。
それは吹奏楽部にいたからですね。はい、
そうそうそう。
で、僕はあのカラオケのその番組を見て、腹から歌いなさいっていう時に思い浮かんだ坂本さんなんですよ。で、僕は、坂本さんのカラオケ行ったことないんですよ。
ありませんでしたっけ？カラオケボックス
には、ね、カラオケボックスには行ってるけど、カラオケボックスで収録は何回もしてるんだけど、
はい、
カラオケに行ったことがないし、
はいはいはいはい、
で、CD の配布会の後でみんな別れて行ったけど、はい、坂本さんと僕が一緒の部屋になったら、あんま何人も人いるからね、
はいはい、
分散せんとダメじゃないですか。だから僕は坂本さんの歌声をチラッと聞いて、すごいジェラシーを感じたんです。その歌が上手いとかそんなんじゃなくて、声量が違う。
まあ、体も違います
し。まあまあね。
で、横隔膜、 っていうか、うん、その息出すでしょ、うん、その息をその横隔膜を使ってその安定してずっと息を出さないといけないじゃないですか、うん、あのまあトロンボーンとかそういう金管楽器って、はいはいはい、だから基本的に金管楽器とか吹いてる子らはカラオケ行ったら声でかいですよやっぱり。
うん、そうですよね、
うん、
だからそもそもうちの嫁なんか歌ってもマイク使ってるのマイク使ってないみたいな声しか出ないんですよ。
はいはいはい。
また女の子にやりがちなね、はい、スピッツとか歌うんですけど
まあね、
うんうん、ああもう全もう60点の曲歌いやがってみたいな感じなんですけど、はい、誰も盛り上がらないし
誰も
でも傷つけれないって一番何か、
はいはい、
うん、もっとなんかトリッキーな曲歌えよと思うんですけど。
あー、どんな曲？
いやいやいや。
トリッキーな曲でどんな曲？
盛り上がらないじゃないですか。君を忘れないって。でもなんか、箸休め的な歌でしょ？
夫人の高ねりみたいな、そんな歌。
なんか特殊な歌歌ってくれたら、
はいはいはい、
だってカラオケで行ってみんなだれてる時に、うん、なんか全然盛り上がらない曲歌うのもなんか嫌じゃないですか。
そうですね。
だからもうなんかパーンってこう弾けるようなね。
はいはいはい。
とか、圧倒的な声量で、
はい、
おーってもうちょっと空気を変えちゃう、
はい、
瞬間みたいな、
はいはい
はい、それ僕は結構好きで。
じゃあまあとりあえず腹から歌いましょうか。
そうなんですよね。腹から歌うこと、まあそれは腹から歌うことを意識して、はいはい、広瀬香美先生を意識してやっているんですよ、
うん、
でとうとうカラオケそんな好きじゃなかったけどそれを見ておもろいなと思って。
カラオケが今
カラオケ今時今更ながらカラオケでその前に、僕はこれカラオケ業界のステマかなと思ったんですけど、年明けにね、NHK でもやってたんですけど、一人カラオケの店の定点観測やってたんですよ。
はいはいはい、
NHK の70日間というドキュメント番組があって、そこでまた一人カラオケのところもやって、はいはい、いろんな事情がありますねって言ってたんですけど、
はいはい、
その後、日テレで、夏目未来さん、
はい、
あの女の子が、はい、もうすっごいもう、ピチッとした、ね、タートルネックの赤い胸強調したやつで、もうみんな男釘付けになってるんですけど、はいはい、夏目さんがまた人から、一人カラオケのところドキュメント行って、
はい、
それでまた、あ、ここ行きたいって思って、行きましたよ、池袋の一人カラオケ。
一人カラオケ。最近、まあ、たまに、関西でもその、やるんですけど、一人で行けるカラオケですよね。
そうそうそう。で、それがね、はい、いいんです。
何が？
一人で集中できるし、恥ずかしくないし、
はい、
で、マイクの音を、すごいね、なんでしょうね、普通の部屋で聞いてると、自分の声ってよくわからないじゃないですか。
はいはい。
うわーんってなって、
うん、
それをヘッドホンで聞けるんですよ。
まあ一人だからね。
そう。それで、ダムの精密採点でやると、うわー俺下手やってよくわかるんですよ。
まあ、下手ですよ。
うん。
うん、
もう下手で。
うん、
でも、それでも、80何点とか91、2点出るんですけど、はい、どうあがいても、ラウンド1何々点にいる、98点に出すやつ勝てないんですよね。
やっぱ95を超えるって言ったら、ほとんど間違いない
ですよ。
間
違いノーミスですよね。
はい。
どうやったら90何点出んのかな。
まあ、加点は全部。
全部踏んでいかんとダメなんでしょ、はい、で、かといってそいつが本当うまいかっていうと、生で聞いたら、ん？って感じなんかもしれない
です、ね。まあ、それは本物の、ね、点数低い本物の歌詞の方が、聞いてる分にはいいですからね。
いいんですけど、
はい。
なんかね、あれを見てるとなんかちょっと悔しくなって、もっと上手くなりたい。
いや、でもあの一人カラオケって、うん、結構あれでしょ？早朝一人カラオケって言うて、会社行く前に30分だけ歌ったりするんでしょ？みんな。
ある意味エクストリームカラオケですね、それね。
なんか結構
出社。いや、でもそんな早く空いてないんですよ、多分。
え、空いてたと思うんですよ。
空いてるんですか？
前、目覚ましテレビかなんか忘れましたけど、うん、朝から歌いに来る人もいます。
でも確かにいっぱいで、なかなかいけないんです、うん、僕、仕事始めの日、早終わったから、
はい、
ちょっとカラオケ行ってこようかって初めて行ったんですけど、はい、私。まあ、いっぱい入ってますね。ああいう。
一人カラオケ。
一人カラオケ。
まあね。
もう本当にね、でも自分の耳が直接ちゃんと耳でその歌声聞けるって結構新鮮でしたね。
まあまあ、聞くことないですね。で、
あれ、もう夢のよくザードの坂井泉がなんか歌ってるシーンみたいなあったじゃないですか、レコーディングの。ポップガードを前につけて、固定式のマイクですよ、吊り下げ式とか、
はいはい、
横からアームがクイーって出てくるような、はい、あれで歌えたりもするんですよ。
あのクソ高いあのマイクで。
そうそうそう。
本格的なやつ、
ね。本格的なマイク。
で、目の前にあのポップガードが。
ポップガードがあって。
うちわみたいなやつが。
そう。で、右と、右手には、ベリンガーの4チャンネルのミキサーがあるんです。
あ、もうあの、ラジオ。
ネットラジオできへんやん、ここで、みたいな。
一人しかおらん。
一人しかいなくて。
一人しかおらんかったら別にそれいらんやろ、
いらんやん、
ミキサー。
そう。でも、ミキサーで調整したりとか、はいはい、まあ、録音したりとか。わあ、そう、これ、いいな。
ある意味、自分の CD 作ることも
可能、作れるもできるし、ね、動画も撮れたりしたりするんですよね。
あ、そこで、あの、ニコ生とか。
そうそうそうそう。あの、動画撮れるっていうのは、まあ、自分の歌ってるところを撮って、なんかその、オーディションで上げたりとかっていうのもあるのかな、どういうサービスか分かんないですけど。
そこで喋って。
そう。ネットラジオ。とは思わないです。
日本放送。
動作ヘッドもできるかもしれない。ただでも、一人カラオケはね、本当に、ちょっと、行ってみたら、ちょっと世界変わるかなっていう気にはなりますね。
いや、世界は変わらないでしょ。いや、そこでね、うん、そこで歌ってみたら、うん、いきなり100点近く出て、うん、なんかもう天使の歌声みたいな。
何そのスーザン・ボイルみたいな話。いやいや、
そんなことになったらそれは世界も変わるでしょうけど。
いやいやいや、いや、ああで、気持ちいいんですよ、結構。
そうそうそう。もう声出すのが気持ち
いい。声出すのが気持ちよくて、うん、で、仕事でそんな、うわーって、アホみたいな話できないじゃないですか、落ち着いたトーンで。
はいはい。
で、あんまりもう電話出口うるさかったら、お前うるさいねって言われるじゃないですか、仕事でも、ね。
まあ確かにね。
まああんまりでも大声出すようには、してんでいいね、ようにはして、したいから、はい、もうすごいカラオケってストレス発散になるな。
なりません。今更、今更。いや、
カラオケってストレス発散になるんやって。で、一人やったら、うん、またこの曲歌うのってなるじゃないですか。イクメン使い入られてたら、またこいつ歌ってるよ、この歌ってなるじゃないですか。
なりますよ。
でも、うん、でも僕は極めたいんですよ。もっと加点をいっぱい取れるように。
ラブイズオーバーを。
ラブイズオーバーその歌わないですけど、ね。
まあ言うたら、同じ曲を30分ひたすら歌ってる。
そうそうそうそうそう。
これはいいですよね。
これで新規開拓したりとか、うん、持ち歌が歌えるようになったりとか、はいはい、広瀬コーミーながらって、ずーっとーってこう、肩甲骨上げる。
上がってないし、横隔膜
上がってないけど、やると確かに、なんか今まで声が出なかった声が出るようになったんですよ。広瀬香美すげーって。
まあ、もともと出るんですよ。
うん、出るんです
よ。もともと出るんですけど、うん、出し方が分かってないだけの話、
う
ん
う
ん。
そうそうそう、ね。そのリミッターを解除するっていうのかね、
は
い、う
ん。で、自分は出ないと思い込んでるだけの話なんですよね。
うんうん、
実際には出るんですよ。
訓練すればね。
訓練って言うほどでもないんでしょうけどね、おそらく、ね。
なんか、なんすか、今の口ぶり聞いてたら、自分がカラオケマイスターみたいな感じですね。
いやいやいや、そんなこともないですけど。
うん、
いや、でもね、うん、僕、未だに、横隔膜ってほんまにあるのかなと思ってますよ。
ハラミでしょ？
いやいや、だから、
ハラミでしょ？
横隔膜を使えって言われて、うん、言われるわけじゃないですか。例えば、その、クラブでね。うん、でも、もう、野球そうなってバーって吹いたら、使えてるなって言って、いやいや、ちょ、待ってくれ。
そんなもんなんすか？
もう、いや、自分の中では何も変わらないですよ。
うん、
だから、横隔膜使えとか、その、腹式呼吸とか、よく、未だによく分かってないですもん。ほんまのこと言えば。
ああ。
ただ、その、僕が教えてもらった時は、その、この両手をね、
うん、
その、脇腹の下に当てて、ほんで、感じろと。腹式呼吸した時にその横に膨らむ感じ。
あ、
これを当てながらその息を出す練習みたいな。で、ロングトーンの練習とか、息を安定して出す練習とか、そういうのばっかりやってましたね。で、使えるようになったなって言われて、あ、使えてんのかって思いましたけど、うん、未だに横隔膜の存在を信用しないですから。何やねん、横隔膜って、みたいな。
気持ちの問題じゃないんか。横隔膜を動かすぐらいの気負いで、みたいな。
実際に動いてるとかわからないんですもん。
動いたら大変なことになるかもしれないですね。
そうそうそう。か
ね、
だから、あるじゃないですか。あの、肩こりって、
うん、
そういう言葉があるから肩こりになってるだけ、みたいな。
意識するからね。
そうそうそうそう。だから、横隔膜を動かす。横隔膜って言葉があるから、そう。ね、
うん、
そういうのが腹式呼吸とかそうなってるだけで、うん、実際横隔膜なんて存在しないじゃないかな
と。まああるんだけど。
あるんでしょうけど、
うん。いやー、でもだからね、吹奏楽とかね、ちゃんと、確かに僕らでも大学でもその、本当に軽音のクラブに所属していて、
はいはい、
ボーカルやってるこのカラオケ行った時は感動しましたね。ドリカムこんなうまいこと歌えるやつおるんや、みたいな。
いや、そりゃそうでしょ。
いや、めっちゃうまいやんって。
だって、そこそこの大学の軽音部って、やっぱ上手いですよ。
上手いですよね。
みんな上手いですよ。
CD 出しましたからね、その子もね。
やっぱり、その、だって、言ってもね、やい子とか、上手かったでしょ？
いや、会ってないから分からへんけど。
一緒にカラオケ行ったりとかしてないの？
してない、そんな。いや、でも本当に上手い人とカラオケ行ったら、楽しいですよ。
ああね。
はぁはぁって。
突き抜けるぐらい上手い人と行くと、これ歌ってってなります
よ。なりますよね。もっと聞きたいって。
そうそうそう。
それで行き出すと、僕はレーザーラモン RG が大好きなんですよ。
なんで？
うまいから。
あ、うまいから。一緒に行った、
行ったことないけど。うまいじゃないですか。バービーボーイズとか歌うんですよ。椿鬼奴と。
バービー
コンタのモノマネめちゃめちゃおもろいですからね。
バービーボーイズうまい人ちょっと尊敬しますよね。
うん。よかった。とんでもない、なんかエロい。ね、直接的な歌手ですからね、歌手ですから
ね。今思えばね。今思えば。
目を閉じておいでよ。
いや、でも、上手い人がいる。ただね、あんまり上手いと、
嫌味になってしまう。
その歌を、お箱にしてる、好きな、
ある。
人が、いや、かわいそうじゃないですか。
そう。だから僕は東京の、高人の東京は歌わないようにしてます。
え？
おっさんが歌うから。
俺の方が上手いから、そのおっさんに可愛い。
違う違う違う。もう、歌う、みんな歌いたいでしょ多分、おっちゃんは、東京とか。
まあ、今はね。
今はね、大阪はね、モニフグしますからね。
今はもう、みんな、屋敷隆しにしか歌ってないですから。まあ、確かにそうですね。だから、その、気使うっていうので、その、その、めちゃめちゃ上手い女の子おるらしいんですよ。でも、それがその周りの女の子の持ち歌を取らんように。
マニアックな曲ばっかり。
マニアックな曲を、やっぱ歌うようにしてるみたいですよ。あんまり有名な曲を歌わないみたいな。
まあね。
うん。で、周りからこれ歌ってって言われても、いや、それはあの頃曲だからみたいな。
行こう。
でしょ？
行こう。
逆に僕なんかもしカラオケ行っても、誰とも被りませんよ。
何歌うんですか？
古すぎて。
ああ。
だってもう、今時のその20代、30代の子らに、浜翔とかジギーとか言うとって分かんないでしょ。
ジギーね。
うん。
まあそうですけど、でも昔、いや若い子も昔の曲歌いますからね、今。知ってるから。
で、僕が最近の曲って思ってるやつも昔の曲でしょ。
ほらでもね、坂本さん最近カラオケ行ってないって言ってかもしれんけど、はい、カラオケボックス行ったらびっくりしますよ、もう。
何が？
ボーカロイド、ボーカロイド、ボーカロイド、残酷な天使の天使のテーゼ。もうアニソンばっかりですもん。だから僕もカラオケボックスで絶対履歴みんなやってると思うんですけど、はい、履歴100とか500とか見れるんですよね。はい、前のやつどんな歌ってたんかなって。AKB、AKB、
初音ミクみたいな。
初音ミクばっかり。
あ、そう。
うん。いやもうほんと高橋洋子エヴァンゲリオンの曲歌ってた人とか、歌唱印税どれだけ入ってんのかなって思うぐらい。
僕も初音ミクの DVD 持ってるんですけど、
うん、
ニューヨークとかでやったやつの。
ああ。
歌いませんよ、早すぎて。
どうやって歌うのか、それを誰が、そうそうそう。誰が歌ってるの？
どうやって歌ってんの？
君は、それこそ本当定点観測しときたい。
はいはいはい。
うん。なんか、千本桜とかなんかそんなん、あるじゃないですか。
はい。
もうカラオケってオタクしか行かなくていいものなのか、みたいな。
まあでも実際にそのね、コスプレして、行ったりするわけでしょ、前撮ったカラオケボックスとか。
ああ、まあ、コスプレの部屋とかあるみたいですからね。
はいはい、だから、その、会うてるんでしょうね。
知らんところでね。
はいはい。
うん。あの子もあの子もあの子もセックスしてるみたいな感じで、あの子もあの子も、初めく歌ってるって感じなのかもしれない。
だから、女の子同士で行ってる、その、女子会みたいな、とこに、で歌ってる曲って多分僕らが想像を絶する。
絶するんでしょうね。
うん、歌ってるんでしょうね。
ちょっとそんなことカラオケ行ってみたい。
あと、和田アキ子歌ってみたりとかね、合間に。
どんな感じになるのかなっていうので。
僕らと言ったら多分気使って、
まあまあみんな。
僕らが分かるような、なんかそこそこの曲しか歌わないでしょ。
そう。
女の子って。
でも、なかなかね、プライベートでカラオケ行くことでも最近ないんですよ。
あったら困りますよ、プライベート。
いやいや。
あなた。
会社、いや、プライベートでカラオケ行こうぜって。ちょっと言ってみたいみたいな。
もういいでしょ。
いやいやいや。
もういいでしょ。僕もこの10年ぐらいそんな言ったことないですよ。カラオケ行こうぜーって、その親指立てて。そんな元気もないし。
ただ、もう広瀬香美のやつはもう一回再放送してほしいなって。
今のその、あなたのね、
うん、
東横名人がその広瀬香美のその、あれ聞いてると、うん、ほんまに昔ラジオで坂本龍一がやってたその、サウンドを作る、
うん、
もうそこまでやっていいのみたいな、うん、それに近いもん感じましたよ。
ああ、なるほど、ね。
多分その番組を見て、うん、将来、歌姫が出ると思いますよ。
ああ。
うん。で、広瀬香美さんのあの番組を見て、で、歌始めて、うん、みたいな。それぐらいの、多分影響力があるんちゃいます？
まあ、なんすかね。
うん。いや、そういう、なんかこう、なんか、同じ歌番組、同じそういう、なんか、例えば作曲入門とか、歌入門とかでも、全然ちゃうでしょう、なんか、その、
人によってね。
金銭に触れるもんと触れないもんが。
すげえなーって。
今、ちょっと見たかったなと思いますもん。うわ、仕分けとか見てるんじゃなかった。
仕分けよりもそれだし、で、広瀬香美調べたら、あれいいですね。多分ね、ボーカル、広瀬香美がいるボーカルスクールみたいな、声楽学校みたいなのあるんですよ、渋谷に。
あるんですか？
無料体験、実施中みたいな。
行ったらいいじゃないですか。
行きたいなと思って。それじゃなくても、ボーカルレッスンってどんなんか無料体験あるから、一遍行ってみようかっていうのを思ってたぐらいなんです。
え、だって、普通のボーカルレッスンってあるでしょ？ピアノ吹きながら、もっと高くみたいな。うん、そう。
出ない
ってやつでしょ？
多分かなと思ったけど。
う
ん、
僕もそうかな
そう、広瀬香美のやつは、多分広瀬香美は教えてくれないとは思うんですけど、弟子子がね。
うん。
なんか。
広瀬香美でしょ？
やってくれないしょ。いや、
そんな、弟子とかになったら、そのうちあの、教室閉める閉めへんとかで、またなんか、
そう、貸し切りさんみたいに。
やりますよ、絶対。
カビ出す人みたいに。
いや、でもなんか、東京っていいですね、やっぱ、広瀬香美がそんなボーカル。だって、大阪で、うん、なんか、音痴直すと言うたら、割り箸口挟んでみたりとか、バケツ頭から被ってみたりとか。
ナイトスクープ的な動きになっちゃう。
そんなボーカルスクールしかないですもん、大阪。いや、あるんでしょうけど、うん、でも実際にはなんか僕のイメージ的には割り箸口に挟んだりとか、うん、そんなイメージしかない。
だから本当に広瀬香美のやつはなんかすごいエポックメイキングなものを見たなっていう。
いや、だって広瀬香美ボーカルスクールって多分日本中に8店舗ぐらい出しても全部儲かると思います
ね。ねえ。本当すごいよな。
特に僕ら世代やったら。あの声出んのみたいな。
ねえ。
うん。
本当にすごいなって思います
。多分親が顔を合わせるでしょ。広瀬香美知ってる、今の30代の女の子持ってるお母さんが、
うん。そんな子がロマンスの神様とか歌ってるのをちょっと聞いてみたいですね。
で、まあ、おそらくね、仕分けに。
出てきて
。
メイジェイを倒す。
そういう流れをちょっと
期待したいですね。
はい。
まだまだ続くと思うんですが、今日はとりあえず一旦この辺でお開きになっちゃうんですけどね、そうですね。
そうですな。
本当にまあカラオケ熱がって言ってもね、
はい、
2週間に1回ぐらいとかそれぐらいに定期的に行けたら結構ストレス発散になるなと思って。
いや、2週間に1回カラオケってすごいですよ。
すごいですよね。よく考えたら1人でね。
普通に、僕ら世代、例えば40代のおっちゃんが、その会社の付き合い以外でカラオケ行くとして、ないですよ。半年に1回も。
ないですかね。
ないですね。
最大でも飲みに行って2次会行かないと多分ないですからね。
忘年会とかね。そういうの出ないと行く機会ほぼないと思います。だから、もうカラオケ好きなおっちゃんが、行くカラオケスナックとはわけがちゃうでしょ。あそこ行ったら誰かおるからみたいな、そんなんじゃないから。いや、それはやっぱ半年いうか月に1回も行ってたらもう十分
な。十分なんですかね。
趣味はカラオケですって言っていいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
趣味カラオケ。
なんか嫌やな。
ちょっとなんかちょっとシルバーな匂いが。
趣味がカラオケ
で。てマイクが多分好きなのかもしれないですね。
いや、それやったらまだ、バンド組んでくださいよ。
バンド。ボーカル俺。
そう、ボーカル俺で。
ギター、ベース、ドラム募集。
どうせあの、ヤマホ大人学校みたいなのあるでしょ、
今。ああ、ドレミファソーラファミレード。
そういうの集めて。
家庭教師のトライとか。
そうそう、ほんで、東横バンド。
あ、東横バンド。
東横バンド。
何歌ったらいいんですか？何じゃないですか？
いや、それは好きな歌あったらいいと思いますけど。
コピーからまず始めてね。
そうですね。だって、ほんだら趣味がバンドってなったらちょっとかっこいい
です。かっこいい、モテそうですね。
もう、モテはしない。モテはしないけど、少なくともそのバンドの中に二人ぐらい女の子が入ったら、ちょっとドロドロします。
でもね、絶対ありえないじゃないですか。僕、ボーカルで、
はい、キーボードが。
キーボード、女の子。マダム。
マダム。
マダム。
はい。
ああ。で、ドラムも女の子。
いや、ドラム女の子探すの大変ですよ。この年代で。
可愛いです。ドラムやる女の子ってすごいなって。
もちろん、ドラムやる女の子はすごい可愛いし、うん、ドラムやる女の子は好きですけど、うん、僕らの年代、30代後半あたりから40代ぐらいで、うん、ドラムやってる女の子はまあいないですよ。
今はいる、そうなんです
よ。今ね、20歳ぐらいとか、うん、今の20代やったら、そのドラム叩ける女の子結構いると思うんですけど、うん、僕ら世代ではまだいないですわ。
まあね。
そんなアバズレみたいな感じ
だ。確かにアバズレ感半端ないですね。
そうそう。
キーボードは多分全然ね。うん、エレクトーンの並びでね。
キーボードはありますよ、
もう。うん、
女の子バンドでドラム叩いてる、僕らのイメージ的にプリプリとか。
ぐらいしかないですよね。庄屋とか。
庄屋とかでしょ？
すごいアバズレ感が。
あ、これ辺の、いや別にアバズレやと思ってない。いや、
プリプリはそうでもないよ。プリプリはそうでもないよ。
ないんでしょうけど、僕らにとってはすごい敷居の高い女の人なんですよ。
ああ。
声かけたら殴られそうみたいな。だから、なかなか、だから、ドラムだけ女の子にするとしたら、
うん、
ドラムだけ25歳ぐらいになりますよ、多分。
ああ、いいですね。
おっちゃんの中に。
全然ボーカル僕らでしょ。
そうそう。いや、それも、ドロドロじゃなくて、ほんまにもう
なんか、奇異な目で見られる。
新聞沙汰になりますよ。なんか、昔あったでしょ、なんかどっかの戦争終わった後、どっかの南国の島で女一人で男十何人ぐらいで殺し合ったみたいな、そんな話になりますよ。だからそれはちょっとやめた方がいいと思う
わ。ああ、怖いですね。
それやったらまたベースと、うん、その、キーボードにマダムを。
マダムね。
マダムを。
ああ、いいですね。
入れるか、うん、横で、その、カスタネットじゃなくて、タンバリンとか。もう、ボーカルええやん。ボーカル女の子ええやん、もう。
そうですよね。
君がドラム叩き
やん。ああ、僕リズム感ないですよ。
え、嘘。
ダメだろうじゃないですか。
ちょっと今こう叩いてみて。
え、どういうい
や、もういいわ。
いや、
今もういいわ。
ドラム難しいっすよね。
4拍子叩くだけの話やんか。
うん。まあ、歌うのは好きだけど。
絶対あれ、裏打ちとか後乗りとかできへん
だろ。できないです。
追いついてくるタイプです。
そう。
ドラムってすごいですよ、でもあの人ら。
うん。
手と足バラバラで動かすんですよ。
無理ですよね。
4つ。
うん。
なんかね、あの人らすごいわ。もうだから、その、同じ裏パンでも、僕、パーカッションの人はいつもすごいと思ってます。
ああ。
あの人ら何でもできないとダメなんですよ。
あ、そうなんですか。
だから、まあ普通のバンドやったらドラムだけやっとけでしょ、うん、でもブラパンのパーカッションっていうのは全部できないとダメですよ。もうティンパニーから何から何まで太鼓からで、もちろんスニアやらしたらもうロールができるしね、
うん、
ロールができないですよ僕。
ロールっていうのは
知ってます？こういうその小さい太鼓を前にやって、うん、バチを2つ持ってトゥルルルル
ルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
はいはい
はい。で、僕ら、下手らがやると、たたたたたたたたたたたたたたたたって。
マシンかっていうぐらい。
そう。ね、だから聞こえるんですよ。たたたたたたたって。あれが、うまい人がやると、トゥルルルルって。粒がきれいに揃うんです。全然。
無理です。
全然全くなんか。
今の話はなかったことで。趣味はカラオケじゃないです。カラオケが好きじゃないんです。多分、声を出すのが好きなんです。
じゃあ、資金でいいじゃん。
ああ、いいですね。
もう、シルバー通り越してますけどね、資金だったら。
資金ね。
はい。
ああ、でも、いいですね。
資金とか。
腹から声出すのがすごい気持ちいいなっていうのは。
東京とか。
ああ、いいですね。
え、だって、ほら、ね、東大卒の先生。誰でしたっけ？
いや、林先生？
いや、そうじゃない。昔、ほら、電波に出てたじゃないですか。
電
波少年に出てて。
いや、東大の先生いっぱいいますけど。
美人の女、先生ですよ。
あー、 直子先生でも何々先生でもなく。
違うな、違う。多分聞いてる人今、久美子先生。めっちゃイライラしてると思うよ。
でもなく、慶子先生。
あ、慶子先生。
うん、思い出した。
老朽化。
坂本ちゃんとね。あ、そうそうそうそう。
今、老朽化なんですよ。
ああ、いいですね。
そう。
老曲ね。
老曲もね、意外とね、朝のラジオで聞いてみてください。僕も、ね、夜中にラジオ聞いてて、なんかしないけど寝られへんまま、浪曲の時間まで行くことあるじゃないですか。
ありますね。
で、意外に聞くと、面白いんですよ。浪曲って。
なんか浪曲を再現せえっていうの、なんとなくはわかるんですけど、その時ってこんなんでしょ？
いや、そうやな。
まあまあまあ。
うん、それに近い。まあ、要は昔話してるようなもんですよ。だから、あれ、どう？
じゃあ、こんばんは、浪曲っていうネットラジオ。
いやいや、でも、浪曲はモテへんかな。
モテないですね、絶対ね。
そうかな。
カ
ラオケよりはいいんじゃない？
まあ、詩吟はね、エロ詩吟ってあったから、まあ、ちょっとあるあるみたいなネタで場を盛り上げるっていうのは、ひょっとしたらあるかもしれない。
まあね、でも、まあ、なんか趣味持つことがいいですよ。
まあ別に、まあ、いや、気持ちいいなって思っただけで、一人で楽しめるものがあったらいいなと。
カラオケと。
もう今度は一人焼肉行ってみたいなと。
一人焼肉は普通にありますよ。
普通にやってましたけどね。
大阪では。
大阪ではね、
天満行けば。天満行けば普通に一人焼肉
あります。あれね、東京ないんですよ、あんまり。
ないの？
一人しゃぶしゃぶとか一人焼肉とか。
呼び込みとか。
呼び込みとかじゃ
ない。ないの？
ない。あんまりない。あんまり焼肉は今最近ね、上の方
に。僕、天満に住んでる時焼肉って一人で食う思いやと
思ってましたからね、小さいね。
もう、
コンロで。
もう、天満に住んでたらものすごくなんかそういうなんか価値観が変わっちゃって、もう焼肉は一人で食べるもん。
うん。
額縁は中に何も飾らない
もの。いや、大阪は素敵な街ですね、本当にね。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。